先生、今日もよろしくお願いします。
はい、ごめんなさい、先週は途中で終わってしまいました。
そうなんですけども、はい、皆さん楽しみにされてると思いますが、
自己肯定感が高いか低いかということは、はい、人間関係とか生活を生きていく上に非常に、その生きやすいか生きにくいかということに関わってくるというお話をしてるんですけどね。
大きく左右されるんですね。だから皆さん、なかなか心理学をね、まとめてね、お勉強するときって、はい、私自身もなかったもんですから、こうやってお話を伺うと、自分の、あ、だからかと、こう、納得できる、腑に落ちることがすごくありますね。
そうですね。それで先週の最後の時は、自己肯定感が高い人の特徴として、ちょっともう一遍繰り返し上げた、例を挙げて終わったんですけど、
そうでした。
例えば自分に対して安心感があるとか、自信があるとか、それから周りに振り回されないとか、物事を肯定的に受け止めることができるとかね、自分を肯定的に見ることができるとかね、それから人を尊重するのように、自分を尊重するようにです。ごめんなさい。はい、自分を尊重するように、他者も人も尊重できる、はい、あるいは人との違いを受け入れることができるとか、はい、感情が安定しているとか、生きるのが楽とか、まあ、それが大抵高い、自己肯定感の高い人の特徴ですわ。で、自己肯定感の低い人というのはね、まあ、逆に言うことができるんですけど、はい、不安や恐れを持ちやすい、はい、私も不安、絶えず不安を持つんですけど、それから二つ目が、自信がなく、受動的、受け身的、積極的になれない。
はい、
それから、人の評価で自分を判断する、人がどう評価するかいうことが非常に気になるんです。
はい、
それから、人に評価してもらわないと不安になる。あなた今の良かったよと言ってもらったらほっとするとかね、あれはダメじゃないと言われたら落ち込むとかね。
みんなでも持ってますね。
みんな多少その傾向が高いか低いかということですけど、
ね、
でも中には人は人、自分は自分やから別に人に言われても大丈夫ですよという人もあります。非常に気にする人もありますよね。
そうですね。
で、他人の評価に振り回されるタイプの人、人と比べて落ち込みやすい、落ち込みやすいというのも自己評価の低い人の特徴ですわ。それから自分をその正当化しないと不安になる。自分はなぜこうしたのかということを人に一生懸命言うて回るという、人から評価を受けることが気になるわけですね。それから人に対して批判的、割合人を受け入れることができなくて、人を批判的にものを言う人がいらっしゃいますけど、これは自己評価が基本的には低いということが言えると思います。それから自分の考えが言えない、自分の考え、要するに自信がないわけですからね、私はこう思うということは言えない、それから問題解決能力が低い、どうしようどうしようと思ってしまう。それから罪悪感を持ちやすい、これも特徴ですね、低い人の。それから自分の人生は他人に決められているような、そんな感覚を持っている。それから主体性がない、要するに自分で判断できないという、そういう今言ったようなことにイエス当てはまるという人は、自己肯定感がどちらかといえば低い人の特徴だというふうに捉えてもらったらいいと思いますね。ごめんなさい、心理学の講義のようになってしまって恐縮ですけども、子育ての大事なところですので、もう少しお耳を貸していただきたいんですけども、今までお話してきたその愛着とか基本的信頼感とか自己肯定感とかいったものの関係をちょっとここで整理してみたいと思うんですが、繰り返しになって申し訳ありませんけれども、乳幼児というのは特定の養育者、普通はお母さんですけどね、お母さんから愛情をたっぷりもらうことによって、その子とお母さんとの間に心の絆、つまり愛着が形成されると言われております、で、この愛着というのは自分は生きる価値があるという自分に対する信頼感と、あるいはもう一つ、世の中、人を基本的に、世の中を基本的に信頼することができるという、この二つの基本的信頼感を育んでくるんですね。で、この自分や人に対する基本的信頼感というものは、今度は自分や周りを信頼することによって、ありのままの自分を好きになって、 自分をかけがえのない存在として肯定的、好意的に受け止めて前向きに生きるようになります。でこれが自己肯定感、まあ、自尊感情と言ってもいいんですけど自己肯定感なんですね、うん、で先週の終わりから今週にかけて自己肯定感が高いとか低いとか言ってるのは非常に大事な、はい、というのが面白い興味のあることかと思って繰り返してるんですけど、うん、はい、この自己肯定感が高い人は生き方も非常に前向きですので考え方もプラス思考になりますわ、うん、で逆に自己肯定感の低い人というのは消極的で考え方もマイナス思考になります。で私はどっちかというと自己肯定感が低いということを自分で自覚してますわ、うん、だから失敗を避けようとするんですね、
はい、
だから小さくまとまるというのが人間的にね。ところが自己肯定感の高い人は失敗しても次頑張ろうという、次があるという気持ちがあるんですよね。
駅伝 の, あの原監督ですかね、あ
そうですね、
あの青山学院のものすごくそんな感じがしますね。
あそうですね。だからねそういう人は大きく育つわけです。小さくまとまらないで大きくまとまるというのが、だからねその自己肯定感というのは本当その人の生き方にあの影響を及ぼしますわ。
そうなんですね。
だから非常に大事な概念なんですよね、はい、で自己肯定感の高い人というのは自分でこれができるはずだ、あるいは失敗しても頑張るというそういう自己効力感も高いわけですよね、うん、で積極的に生きていくことができますけれども自己肯定感の自己効力感の低い人というのは自己肯定感と自己効力感とちょっと違うんですけど自己効力感の低い、はい、まあ、自己肯定感が低い人は自己効力感も低くなるんですけども、うん、失敗がトラウマになってどうしてもその消極的になります。私がそうだと言いましたようにまた失敗するんではないかと思うということですよね、うん、だからあの小さくまとまってしまうんです。
いやいやいや、
あの輪投げのゲームスターで分かりますわ、
はいはい、
遠くから輪投げをしてうまく入ると得点が高い代わりに外れる可能性も高い、
はいはい、
ところがあの近くからの場合は得点が低いけれどもあの確率は高くなる、
はい、
どっちを選ぶかということですよね。普通はまあ中間的なところを選びますよね。
そうですね。
ところが人によってはいやもう得点高い方が面白いからちょ少々離れても勇気を持ってやってみますという人と、
はいはい、
外れるのは怖いからもうできるだけ近くで小さい点数でいきますというその違いですね、
でも失敗は私結構怖がるなんですけど運動神経が良かったもんですからそういう場面では遠くからしたかもしれませんね。
ああそういうことがあるかもしれませんね、結局自己肯定感というのはその人の生き方を左右すると言ってもいいと思うんですよね、そしてこの自己肯定感自尊感情が育つためには小さい頃から繰り返し言ってますように大切にされる、それから関心を持ってもらう、認めてもらうといった、まあ、私は心の栄養というふうに呼んでるんですけど、これが大切なんですね。で体の栄養というのは食べるとか寝るとか運動するとかそれで栄養を取りますよね。で心の栄養も同じように大事です。で心の栄養が不足すると自己を否定するように自己肯定感が低くなったら人を批判的に見たり人を何というのかなあの自分を防衛するために、
はい、
あの人を攻撃するようなことが可能性が高くなってくる、人を許せないというような気持ちも高く出てくるわけですよね、
はい、
でもう一つその人と接触するのを避けようとする、失敗を避けるためには、人と接触しなかったらいいわけですからね、だから自己肯定感が高い人は自己効力感も高いし自己肯定感の低い人は自己効力感も低いという、まあ、親戚関係にあるということですよ。でこの自己効力感とか自己肯定感を高めるためには心の栄養を十分もらうということですよね、はい、心の栄養というのは今言いましたように大切にされるとか関心を持ってもらうとか、はい、認めてもらうといったような、要するに愛情を持って育てられるということが大変大事であるというようなことが言えると思いますね、で自己効力感と同じように自己効力感ごめんなさい自己肯定感です。効力感、
はい、
言葉間違えますか。
2つありますね、はい、
自己肯定感と同じように、
はい、
自己効力感の高い人は自分はこれができるはずだという信念を持っていますので、失敗してもそれに耐えて向かっていこうとする心が働きますわね、うん、はい、だから前向きになれるんですわ、これが非常に大きくその生き方に影響するんですね、
はい、
要するに要求水準を下げてしまうんですね、自己効力感の低い人は。
うーん、
失敗してもよし頑張るぞという悪気が湧いてくること、やる気が湧いてくること、あるいはたくましく自己効力感を備えた子に育てるためには非常に大事なこととしてね、
はい、
まず親自身が我が子が失敗して傷つくことにビクビクしないことです。それを恐れないことですね、で親がその子どもの失敗をビクビクしてなるべく失敗しないようにという気持ちを持つと子どももその気持ちが移りますから、
はい、
どうしてもいじけてしまうというのが小さくまとまってしまうという傾向がありますわ、はい、だから失敗は次の成功につながるという当たり前のプロセスだというそういう信念を持って子どもに接することが、で親が子どもの失敗をあまり気にしないこと、ということが大事ですよね。だから失敗したら傷つくんではないかと、
み
たい
なことは、転ばぬ先のが違う方向に行ってるわけですね。
それが進みすぎると過保護という状況になってしまう、ま
あ、
こういうことですよね。
で
まとめますと、何遍でもまとめて同じことを言ってるんですけれども、自己効力感は人生、まあ、その人の人生の土台となるものなんですよね、
はい、
特に私たちがその困難な状況に直面した時とか、あるいはその失敗した時には自己効力感が高い人は乗り切ることができると、
はい、
まあ、こういうことが言えると思いますわ。で、大げさな話をしますと、自己肯定感というのは人生を、その人の生き方を左右すると言ってもいいと思いますね、はい、で自己効力感の高い子に育てたいということは非常に大事なこと、自己効力感、自己肯定感の高い、自己肯定感の高い子に育てることは大事、育てたい、大事ですというのが、うん、まあ、そういう子供に育てたいもんですよね、うん、我が子としては、
はい、
ただしあまり高くなりすぎるとうぬぼれになって、まあ、かえって周りから疎まれるということもあります、まあ、そこの辺は要注意です。
うん、
何でもほどほどにというのが
あります。そうですね。
でね、もう一つ面白いことを言いますとね、はい、あのイチロー選手がね、
はい、
あの有名な名言と私は捉えてるんですけど、うん、
はい、
何かをやり遂げようとする時には根拠のない自信が大事と言ってるんです。根拠のない自信です、これが大事。やったらできる、私はできるんだという、
うん、
何かをやり遂げようと思えばそれが根拠のない自信が大事、はい、この根拠のない自信というのはあの自己肯定感が高い人に出てくる自信なんですよね、これなかなか言えて妙なりという気がするんですけど、
いわゆるプラス思考の方ですね。
そうですよね、
だ
からイチロー選手なんかはやっぱり自己肯定感が高い、やったらできるという、だから自信のない、ごめんなさい、あの根拠のない自信、
はい、
これが大事ということも言えると思いますね、これはやっぱりちょっと皆さんにお伝えしたいことだと思いますね。あの同じ考えを持っても良いと思うんですけれども、あの自己肯定感とか自己自尊感情とか自尊心、あるいは自己評価と言います、心理学では自己評価と言うんですけども、
はい、
一般的ですけど、これと似た言葉に、ね、あの人はプライドが高いと、プライドという言葉がありますよね、
はい、ありますね、はい、
プライドで、我々はよくあの人はプライドが高いと言いますよね、
この
プライドと自尊心とか自己肯定感というのはちょっと中身が違うと思うんですよ、はい、でどっちかというと我々は自己肯定感とプライドと同じように解釈しますから、自尊感情の高い人はプライドが高いんちゃうかなと思ってしまいがちですけどね、
はいはい、
でもうちょっとこの話を詰めていきますとね、自尊心というのは心理学的に言うと自分は欠点も含めてその価値があると思う、そういう心のことです、
はい、
欠点もあるけれども、
はい、
まあ、私は価値があると思う。 つまり自尊心というのは、自尊感情というのは、自分が好きという自信から来ているということが言えると思うんですね。で、プライドというのは自分を大きく見せようとする、いわば自信のなさが裏にあると言ってもいいかもわかりませんわ。大きく見せようとする、
うん、
人によっては解釈は少しずつ違いますけれども、うん、自尊心というのは自分に自信を持って自分の存在を尊いと感じていることですけれども、うん、プライドというのは自分に対する誇りという、まあ、ポジティブな面もありますけれどもです、ありますけれども、傲慢という鼻持ちならないネガティブな意味もあるんですよね、
うん、
プライドというのは。もう少し加えますと、プライドにはその自分の欠点とか弱点がバレないように大きく見せようとして、まあ、そうするほどの地位とか能力もないのに人を見下すようなところがあったりするという、
うん、
まあ、存在な気持ちも含まれるというのが、うん、そのプライドではないかと思うんです。
あ、なるほど、ね、
でこういう説明をする人もありますわ。自尊心は自己承認、つまり自分で自分を認める状態ですけれども、
はい、うん、
プライドというのは他者承認、人から認めてもらいたい、これがプライドだという言い方をしてもいいかもしれません。そのプライドというのは人から認めてもらう部分がたくさんあるんですよね。
うん、
で私よくその国語辞典を引くのが好きだと思う。
おっしゃってますね、よく、はい、
日本語大辞典引いてみますとね、プライドというのはこう書いてあります、
はい、
日本語の大辞典ですけど、プライドというのは自分の能力、才能とか業績などについて自信を持っていて、他の人によってその自分の優越性といったような能力の高さを正当に評価してもらいたい、それを求めるのがプライドなんだ。だから他者評価をそこに求めると
。あ、そうですね、はい、
またそのために品位ある態度を崩すまいとする、
うん、
これも面白い解釈ですけど
、
まあ、当たらずとも遠からずという言い方だと思いますよね、はい、だからプライドというのはまあ日本語の自負心に近いのかなという気もしますね。
なるほどね、
自分の能力とかそのなんていうかな、才能に対して自信を持つという自負心、うん、ちょっとやっぱり自尊感情と
プライドと
中身が違うような気がしますね、
はい、
ごめんなさい、時間オーバーしてしまいました。
じゃあこの後は来週にお話を伺うことで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてきました。そして毎月第4水曜日には大前先生には今度は100歳時代を迎えた老後をどのようにという老後という言葉を使わないで豊かな第3の人生の進めとしていろんなヒントをお話しいただいております。今月は5月25日の水曜日3時10分から、こちらもぜひお聞きください。では家族エトセトラ、来週も どうぞお聞きください。